テープ第1巻の裏側に参りました。表側より引き続き22年度決算の概要をお知らせします。特別会計の財政収支の続きです。老人保険特別会計歳入歳出予算減額3774万5000円前年度比と増減率マイナス6926万1000円マイナス 64.7%、 歳入決算額と収入率プラス3366万6000円プラス 89.2%、 前年度比と増減率マイナス7314万9000円マイナス 68.5%、 歳出決算額と執行率プラス3366万6000円プラス 89.2%、前年度比と増減率マイナス4311万1000円マイナス 56.2%。 以上です。基金クサイの現在高。クサイの償還が進んだことによりクサイ現在高区の借金は12年連続で減少し259億円となっています。22年度末の基金現在高は467億円で、依然として区債現在高を上回り、区財政は将来の需要への一定の対応力を確保しています。しかし区財政を取り巻く財政環境が厳しい中で、将来にわたり安定した財政基盤を確保するためにはより一層効果的・効率的な財政運営が必要です。基金区債の現在高です。基金現在高22年度末467億円21年度末570億円増減マイナス103億円区債現在高22年度末259億円21年度末268億円増減マイナス9億円次は健全化判断比率です。自治体の財政状況を早期に把握し破綻を防ぐことを目的に制定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、自治体財政の健全度を測る4つの指標、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率を定めています。22年度決算では4指標すべてで国の定める基準、早期健全化基準を下回り、区の財政が健全であることを示しています。詳しくは新宿区ホームページでご紹介しています。健全化判断比率、区分新宿区、実質公債費比率 0.2%、 参考早期健全化基準、実質赤字比率 11.25%、 連結実質赤字比率 16.25%、実質公債費比率 25.0%、 将来負担比率 350.0% です。なお22年度決算はすべての会計で実質収支が黒字となったため、実質赤字比率、連結実質赤字比率は算出されませんでした。また区の借金の残高などより基金など区の将来負担額を解消する財源の方が多かったため、将来負担比率も算出されませんでした。新宿区の財政について冊子にまとめました。区財政の現状と課題を区民の皆さんに分かりやすくお知らせし、今後の財政運営の議論に生かしていただけるよう冊子を作成しました。財政課特別出張所で配布するほか、本庁舎1階区政情報センター区立図書館で閲覧できます。新宿区ホームページでもご覧いただけます。以上、詳しいことの問い合わせ先は本庁舎3階財政課、電話5273-4049番、ファックス3209-1178番、こちらまでどうぞ。22年度決算の概要をお知らせしました。次は歌舞伎町ルネッサンスと題して関連するイベントなどをお伝えします。歌舞伎町ルネッサンス東日本大震災復興支援マゲネドガンパッペ東北第4回農山村ふれあい市場、 歌舞伎町を誰もが安心して楽しめる街に再生する取り組み、歌舞伎町ルネッサンスの一環として、農業などを通して地域おこしに取り組む団体、自治体が全国から集結し、自慢の野菜や果物、特産品を紹介、販売します。東日本大震災の被災地や風評被害に遭っている地域からも出展するほか、今回は東京電力福島第一原子力発電所の事故で全村避難を余儀なくされている福島県川内村の井出茂商工会会長が、全村民の帰還実現に向けてと題して、復興に向けた村づくりへの思いを話します。被災地支援の募金活動も行います。また、区と長野県伊那市の友好提携5周年を記念し、伊那市で農業に取り組む青年団体も出展します。ジャズライブ、出演今村直子ほかも開催します。ぜひおいでください。日時は11月6日日曜日午前10時から午後4時。会場は歌舞伎町 2-43 大久保公園です。出展団体と地域です。福島県いわき市、川内村、群馬県沼田市、神奈川県箱根町、新潟県南魚沼市、長野県伊那市、岐阜県下呂市、中津川市、沖縄県沖縄市、宝塚大学東京メディアコンテンツ学部、緑提灯の会、新宿区消費者団体連絡会、市ヶ谷親父の会ほかです。問い合わせ先は歌舞伎町タウンマネージメント、電話 3207-4516 番です。歌舞伎町ルネッサンス、新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション、明るく安心で歩きやすい歌舞伎町を目指し、歌舞伎町1丁目、2丁目のおよそ700メートルに、およそ15万個の白色発光ダイオード LED がきらめきます。日時は11月1日火曜日から24年2月29日水曜日の日没から午前3時までです。問い合わせ先は NPO 法人新宿歌舞伎町区役所通り 3A の階、電話 3209-2238 番です。新宿歌舞伎町コラボ清掃にご参加を。区内の福祉施設を利用する障害者の方とボランティアが歌舞伎町の清掃活動を通して交流を深める取り組みです。株式会社丸井グループ、NPO 法人グリーンバード歌舞伎町チームと連携して開催しています。当日直接集合場所へおいでください。日時は11月9日水曜日午前9時15分に新宿3-30-13新宿丸井本館社員通用口建物の裏手に集合してください。問い合わせ先は区社会福祉協議会地域活動支援課、電話 5273-9191 番です。以上、歌舞伎町ルネッサンスと題してお伝えしました。続いて、赤や黄色に輝く伊那の紅葉、高遠城市秋祭りのご案内です。友好提携都市長野県伊那市は、中央南アルプスに抱かれ、豊かな水をたたえる天竜川と壬生川が流れる自然豊かな都市です。桜の名所として有名な高遠城址公園で開催される秋のイベントにもお出かけください。250本を超える楓が紅葉し、公園全体が赤や黄色に染まります。期間中は新そば、地酒の販売のほか、そば打ち体験や高遠太鼓の演奏などもあります。入園料、駐車場無料です。日時は11月3日祝日から13日日曜日の午前10時から午後3時です。11月5日土曜日と6日日曜日は同時開催、361の麺街道フェスタ。国道361号線は岐阜県高山市から伊那市高遠町のおよそ170キロメートルを結ぶ山間道路です。沿線には独自の食文化が発展し、伊那のローメン、高遠そばや高山ラーメン、木曽寸木そばなどがあります。 高遠城址公園に集結するご当地麺を紅葉を楽しみながら味わってください。日時は11月5日土曜日と6日日曜日の午前10時から午後3時です。伊那市へのアクセスをご案内します。高遠城址公園へは自動車の場合、中央自動車道諏訪インターから国道152号で50分、伊那インターから国道361号線で30分、新宿からおよそ3時間30分です。鉄道の場合、新宿駅から JR 中央本線飯田線で伊那市駅または伊那北駅へおよそ3時間30分、駅から JR バス関東で高遠駅へ25分、高遠駅から徒歩15分です。中央高速バスの場合、新宿駅西口バスターミナルから伊那市駅西側の伊那バスターミナルへおよそ3時間20分、駅から JR バス関東で高遠駅へ25分、高遠駅から徒歩15分です。詳しいことの問い合わせ先です。伊那市の観光については、伊那市役所内伊那市観光協会電話0265-78-4111番、新宿区と伊那市の交流については本庁舎1階区文化観光国際課文化観光国際係電話5273-4069番へ。高遠城址秋祭りのご案内でした。代わりましてお知らせです。特別区民税・都民税を滞納している方は相談を。休日納税相談、滞納している方には督促状や催告書をお送りしています。必ず指定期限までに納めてください。期限を過ぎて納付も連絡もない場合は、差し押さえなどの滞納処分を行うことになります。一括納付が困難な方はこの機会に相談においてください。同時に納付も受け付けます。区役所の開帳日や休日の相談においでになれない方は、催告書などに記載の電話番号に必ずご連絡ください。日時は11月13日日曜日午前9時から午後4時半、会場問い合わせ先は本庁舎6階税務課納税係、電話番号は 5273-4508 番と4509番、4538番です。当日は区役所本庁舎建物裏側地下1階の夜間通用口をご利用ください。車椅子をご使用の方は事前にご連絡ください。代わりまして、平成23年第3回区議会定例会議決結果をお知らせします。区長が提出した議案はすべて原案通り可決認定決定されました。予算案4件、平成23年度補正予算、平成23年度新宿区一般会計補正予算第3号、平成23年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算第1号、平成23年度新宿区介護保険特別会計補正予算第1号、平成23年度新宿区後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。決算認定5件、平成22年度新宿区一般会計歳入歳出決算、平成22年度新宿区国民健康保険特別会計歳入歳出決算、平成22年度新宿区介護保険特別会計歳入歳出決算、平成22年度新宿区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、平成22年度新宿区老人保険特別会計歳入歳出決算。条例案7件、一部改正の条例、新宿区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、新宿区特別区税条例等の一部を改正する条例、新宿区障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例、新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例の一部を改正する条例、新宿区立住宅管理条例の一部を改正する条例、新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例、新宿区立の 小学校、中学校及び特別支援学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例。諮問案1件、人権擁護委員候補者の推薦に関する意見の聴取について、その他4件、土地の買い入れについて、損害賠償の額の決定について、特別区道の路線の廃止及び認定について、校の施設の指定管理者の指定について、以上です。問い合わせ先は本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番です。次に、新宿区外部評価委員会が23年度の実施結果を区長に報告。区では第一次実行計画の計画事業を自己評価し、内部評価実施結果として公表しています。外部評価はこの内部評価結果を区民の視点で評価するものです。外部評価した96事業のうち、内部評価の総合評価が適当であると評価したのは89事業、適当でないと評価したのは7事業でした。また、24年度から第2次実行計画事業がスタートするため、今回の外部評価では、内部評価に記載の第2次実行計画の方向性に対し、89事業について外部評価委員会の意見が新たに付されています。外部評価実施結果報告書は、行政管理課、本庁舎1階、区政情報センター、特別出張所、区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。また、区政情報センターで有償頒布しています。外部評価委員会とは、19年2月の新宿区基本構想審議会答申における、区民と専門家等によるチェックの仕組みの早期創設の提案を受けて、20年度からの総合計画第一次実行計画の進行管理を行うとともに、行政評価の客観性・透明性を高めるために、19年9月、区長の付属機関として設置しました。以上、詳しいことの問い合わせ先は、本庁舎3階行政管理課、電話 5273-4245 番、ファックス 5272-5500 番まで。次は、深まる絆、つながる未来、30歳の集いにご参加を。30代の若者を中心に、仲間づくりや行政に関心を持ってもらうきっかけづくりとして、イベントを開催します。ご家族、友人と一緒にご参加ください。日時は11月26日土曜日午後1時から4時。会場は午後0時半です。対象は区内在住で30歳の方。案内状をお送りします。他の年齢の方や若者の自立支援に関心のある方もご参加ください。主な内容です。お笑いライブ&30代座談会。出演は大の字、トータルテンボス、オリエンタルラジオの藤森慎吾ほか、出会い、懇親の場、ファイナンシャルプランナーの人生設計講座、ボランティア情報コーナーもあります。協力は吉本クリエイティブエージェンシー、日本ファイナンシャルプランナーズ協会ほかです。申し込みは当日直接会場の新宿 6-14-1、新宿文化センターへ。詳しいことの問い合わせ先は、本庁舎2階、子ども家庭科企画係、電話 5273-4260 番、ファックス 5273-3610 番へ。託児があります。希望の方は、11月21日月曜日までに電話で予約してください。続きまして、12月から江戸川小学校の空き教室を利用して、保育ルームを開設します。待機児童解消対策の一つとして、12月1日木曜日から開設します。区が委託した事業者が運営します。開設する施設は水道町 1-28 江戸川小学校内保育ルーム江戸川園です。対象は 区内在住で保護者のいずれもが働いている、外勤、自営、内職を問いません。あるいは、病気、出産などで子どもの保育ができない方です。定員は1歳児クラスから5歳児クラス、それぞれ6名、計30名。なお、1歳児クラスは満1歳以上のお子さん、2歳から5歳児クラスの年齢は23年4月1日現在です。開所時間は月曜日から金曜日の午前7時半から午後6時半、延長保育は午後7時半まで。延長保育には定員があります。詳しくは保育課入園係をお問い合わせください。利用料月額、1歳から2歳児は3万7千円、3歳から5歳児は2万円です。申し込み方法です。12月から入園を希望する方は、所定の書類、保育ルーム事業利用申請書、エントリーシートを11月15日火曜日までに本庁舎2階保育課入園係へお持ちください。電話で来庁日を予約してください。電話番号は 5273-4527 番です。書類は保育課入園係で配布しています。新宿区ホームページからも取り出せます。変わりまして、ケーブルテレビの新宿区広報番組、こんにちは新宿区長です。区政や新宿の街をより身近に感じていただこうと、区内のケーブルテレビ2社、東京ケーブルビジョン、JCN 港新宿で、こんにちは新宿区長ですを放送しています。番組は新宿区ホームページで動画配信するほか、区役所本庁舎1階ロビーでご覧いただけます。また本庁舎1階区政情報センター、下落合 1-9-8 区立中央図書館、内藤町87区立四ツ谷図書館で DVD を貸し出します。11月の番組、明治の文豪と新宿。新宿区には文学史を彩る多くの文学者が住んでいました。明治時代に近代文学の基礎を築いた夏目漱石、小泉八雲、坪内逍遥ゆかりの地を中山弘子区長が訪ね、関係者のお話を伺いながら、文豪と新宿区の関わりを紹介します。放送時間15分番組、11月1日火曜日から30日水曜日、毎日3回同じ時間に放送します。いずれも11チャンネル。東京ケーブルビジョン、午後0時半、8時半、11時から。JCN 港新宿、午後0時半、4時、11時からです。問い合わせ先です。広報番組については、本庁舎3階、区政情報課広報係、電話 5273-4064 番。ケーブルテレビの受信について、東京ケーブルビジョンは、電話 0120-591225 番。JCN 港新宿は、電話 0120-0371-09 番です。次は空き室予約、12月1月の区民保養施設、箱根つつじ荘グリーンヒル八ヶ岳です。はがきによる区民抽選終了後の空き室予約は先着順に受け付けます。受付開始日などをご確認の上、受付窓口へお申し込みください。利用料金の支払いは利用日当日の現地払い、または利用日前の口座振込となります。詳しくは受付窓口へお問い合わせください。受付窓口です。第一分庁舎地下2階、日本通運株式会社東京旅行支店新宿区役所内営業所。受付専用電話は電話 5273-3881 番です。受付日時は祝日などを除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日などは日本通運株式会社東京旅行支店、電話 6251-6560 番へ午前10時から午後6時の間にお申し込みください。受付開始日です。落選者優先受付は11月1日火曜日から、区民優先受付は11月7日月曜日から、一般受付は11月10日木曜日からです。 落選者優先受付は、必ず受付窓口に落選はがきをお持ちください。電話では申し込めません。なお、区民優先受付、一般受付は電話でも申し込めます。混雑のため、つながりにくくなりますが、ご了承ください。区の担当課は、本庁舎1階、障害学習コミュニティ課、障害学習コミュニティ係、電話5273-4127番です。次に、中小企業・商店の福利厚生をお手伝いします。入会できる方は、区内に事業所がある従業員300名以下の中小企業の従業員と事業主、区内在住で区外の中小企業に勤務する方で、勤務地にパル新宿と同種の団体がない方です。主な事業や会費について詳しくは、パル新宿、電話3208-2311番へお問い合わせください。次に、高田の馬場創業支援センター、24年1月からの利用者を募集します。所在地は高田の馬場 1-32-10、開館時間は午前8時半から午前0時で、年末年始は休館。主な設備に個室オフィス、会議室兼商談室などがあります。詳しいことにつきましては、産業振興課、産業振興係、電話 3344-0701 番へお問い合わせください。なお、詳しくは、11月1日火曜日から、産業振興課、産業振興係で配布する募集要項をご覧ください。新宿区ホームページでもご案内します。次に、柏木地域センターは、会議室の利用を一部休止します。休止期間は、24年1月15日日曜日から2月29日水曜日。問い合わせ先は、柏木地域センター、電話、3363-7036番です。次は、情報公開・個人情報保護審議会、10月31日月曜日午後2時から4時。傍聴を希望する方は、当日直接会場の区役所本庁舎6階第3委員会室へ。問い合わせ先は、本庁舎3階区政情報課広報係、電話 5273-4064 番へ。図書館運営協議会、11月2日水曜日午後1時半から、内容はこれからの図書館サービスのあり方について、傍聴を希望する方は当日直接会場の下落合 1-9-8 中央図書館へ、電話番号は 3364-1421 番です。次に、神楽坂坂上サロンがオープンしました。屋来町104高齢者福祉施設神楽坂内に、近隣の皆さんが気軽に立ち寄れるスペース、坂上サロンがオープンしました。街中の今のような場所を目指します。開設日時は火曜日の午前10時半から午後1時半。なお、毎月第1火曜日、11月は1日になります。正午から午後1時半には、高齢者総合相談センターの無料出張相談を実施します。また、11月15日火曜日は、神楽坂の街歩きを開催します。今後も定期的にイベントを開催します。詳しいことにつきましては、新宿 NPO ネットワーク協議会事務局、電話 5206-6527 番へ、祝日を除く月曜日から金曜日の午前11時から午後6時まで受け付けます。ファックス番号は 5206-6528 番です。以上、お知らせでした。これでテープ第1巻が終わります。引き続きテープ第2巻をお聞きください。